マタイによる福音書5章27節から32節。あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。本日は結婚という忠実な関係づくりによってイエス様とますますお近づきになろうというお話です。分かりにくい部分もあるかと思いますので、メッセージのポイントを先にお話しいたします。結婚という制度は神様が作って人間にくださったものです。で、人は結婚を通してイエス様との関係づくりというのがますます深く分かるようになります。また逆に言うと、イエス様との関係づくりが深まると結婚生活にとても良い影響がある、そういう循環になっています。それが中心的なポイントになっています。キリスト教の本質と思われる部分ですけれども、何度もお話ししましたけれども、それは救い主イエス様との関係づくりにあります。私たちの罪を帳消しにするために身代わりの死を遂げられた方を受け入れて、その方とますますお近づきになるところにキリスト教の素晴らしさがあります。関係が近くなると救い主との間合いが詰まってお近づきになると、宇宙の外側から神様の力が働いて、私たちの人生はますます変わっていくものとなります。人間の努力でできないことが神様の力によって、ご介入によってできるようになる。とても分かりやすく言ってしまうと、ラッキーな人生が始まると言えます。私たちは皆この地上に生まれ、この地上から去る時も やがてやってきます。イエス様と生きている間にお近づきになって、その方を受け入れた方々は地上を去った後、愛と祝福にあふれた神様の御国に押し込まれることになります。イエス様を拒んでしまった方々はそうはなりません。ですからイエス様との関係づくりが大事なんですけれども、イエス様を受け入れたという段階では死後の人生がラッキーになることが確実になります。生きている間もう死後はラッキーだから何やってもいいんだということで自由に過ごしてしまうと、生きている間もらえる神様からの恵みというものがなかなか味わえなくなります。神様は信じる者にご計画をお持ちです。もしイエス様と間合いを詰めてイエス様にお近づきになって 関係がどんどん深まっていくと、神様の力を得て、神様の自分の人生に対する計画が進展していくことになります。生きている間、神様は私たちに神のしもべとなって、神の国の建設のために働いてほしいと神様は願ってらっしゃいます。私たちがそれを受けて応じます。イエス様の恵みによって働きます。そういうふうに応答していくときに、私たちの人生はますます変えられて、生きている間も、死後だけでなくて生きている間もラッキーな、神様の力によってこう追い風が働くような実り多き人生を歩めるようになっています。実際にこの地に教会が立っている、その背後には2000年前からの世界に向けた救いの運動があったわけです。イエス様のすぐ近くで日々生活していた、例えば弟子のペテロ、ヨハネ、また遅れて使徒となったパウロ、そういう人物の命がけの働きによって、ついにキリスト教はアジアの地にまで到達するようになりました。そして私たちもイエス様を信じて救いに預かることができています。神様は働き人を立てられて、世界の人類の救いのために用いてくださいます。でそれは2000年前だけのことでなくて、現代日本の教会でも同じことが起こっています。私たちはイエス様の弟子であり、また弟子の卵であります。では神様の働き担いたいと思われましたら、どうすればそれをよく担うことができるのでしょうか。冒頭に申し上げましたけれども、それはイエス様との関係を作っていくことによって、私たちは良い働き人になれるということが聖書を読むと分かります。繰り返しますけれども、天国への救い、それは信仰によって得られます。しかし地上で神のしもべとして働くための力、それはイエス様の教えを行うという行いによって与えられます。救いは信仰によって、しかし働き人として地上で働くための力は行いを通して与えられるようになります。本日はマタイによる福音書5章の27節からです。イエス様は寛因するなというふうに教えられました。三条の説教と呼ばれる5章から7章までのその一部分です。寛因というのは、平たく言うと浮気を、結婚した人が浮気をすることです。結婚している人を誘惑して、もしくは自分自身が結婚していたら、他の人と勝手に体の関係を結んでしまうのが寛因です。現代では浮気というのは、教会の中では さておいき、一般の社会では比較的あり得るもの、時に楽しんでいいもののように捉えられていることもあるかと思います。楽しいことというふうに考えられるかもしれませんけれども、実際には関係する人たちを深く苦しめるものとなります。軽い気持ちで始めた当事者の予想に反して、浮気はダイナマイトのような破壊的な力をもたらします。 そして寛因するなとイエス様が教えられましたけれども、そこで守ろうとしているのは結婚です。人間同士の中で最も親密な関係、それを守ろうとしてイエス様は寛因するなと教えられました。旧約聖書の冒頭をご覧になりますと、結婚は神様がくださったもの、そして男と女に人を分けて作るというのも神様のご発案だということがわかります。私たちは気づいたら、あ、自分は女だった、自分は男だったということで、神様から与えられて性をもらっています。そして神様はその男女が結ばれることで社会を作っていくようにこの宇宙を設計されました。他方動物もオスとメスに分かれていますけれども、動物には結婚という制度はありません。人間に神様は結婚を用意されて、実際にほとんどの人たちが結婚相手を求め、家庭を築き子孫を残す働きに従っています。産めよ増えよという神様の命令に多くの方々が従っている。それで社会が発展してきているわけです。神様が作られたこの結婚に、実際には深い奥義が隠されています。何度かお話しさせていただきましたけれども、エフェソ信徒への手紙5章に書かれている通り、結婚とは救い主イエス様と信じる者との関係を映し出しているものだと分かります。主イエスが夫、信じる者教会が妻、主イエスが教会を愛し続けるように夫は妻を愛し続けなさい。教会が主イエスを尊敬して従うように、妻は夫を尊敬し従いなさい。夫は妻の頭だとエフェソ5章に書かれています。さらに第二テモテの2章をご覧になりますと、主イエスはいつも信じる者を教会に対して忠実であり続けられる。たとえ私たち信じる者が不誠実であったとしても、主イエスは私たちに対して常に真実であられると書かれています。神様は人間に結婚を与えることによって、救い主との親密な関係づくりにそれを生かせるように、応用できるようになさいました。別の面から見ると、人は結婚を通してイエス様がよくわかるように、また人はイエス様がよくわかると結婚関係が良くなるように、そういう循環があります。聖書の教えを守るということは、ある意味万能薬です。イエス様との関係も良くなるし、結婚もの関係も良くなる。そして全ての人間関係に良い影響をもたらす。それが聖書の教えを守った結果起こることです。イエス様は続けて寛因について教えてくださっています。浮気といっても、実際にある意味本番に至らなければセーフなのかというと、全然そんなことはないというふうにイエス様は教えられました。28節、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。健康な男性であれば、これを守りきるというのは不可能ではないかと思います。何か魅力的な女性が目の前に現れると、ふと考えてしまうことがあります。心の中で想像しただけで 立派な姦淫の罪にあたる。それによってイエス様との私たちの関係も悪い影響を受けるとイエス様は教えているのです。この世は人の集まるところに姦淫があります。あちらこちらに姦淫の火種が生まれています。教会の中でも例外ではないと思います。人間の行くところどこでも危険が潜んでいます。そういう意味で人間というのは人間関係を破壊する工場のようなもの、信じる者でもイエス様との関係を破壊する火種がいっぱい詰まったもの、それが人間だと思います。イエス様の目からご覧になると、私たちの生きている社会というのは隠れた欲望が激しく渦巻いている社会だとわかると思います。一見して平和に見えるだけで、実際には欲望がうごめいている、そういう人たちが集まるところが社会であるとわかります。それほど私たち信じる者も堕落しているということです。姦淫によって結婚を破壊する者は、結婚だけでなくてイエス様との関係も破壊してしまう。頭では分かっていてもやめられないのが人間の性ではないかと思います。そしてさらにイエス様は加えて厳しい教えを授けられました。32節です。不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は、誰でもその女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も姦通の罪を犯すことになる。結婚した男女は神様が結び合わされたカップル、神聖な共同体であるから、浮気以外の理由で離婚するのは、相手の女性に姦通の罪を犯させ、またその妻をめとる者はその男性にも同じ罪が生じる、そのようにイエス様は教えられました。結婚というのは必ずしも双方をハッピーにするものではないということが私たちは知っています。それで嫌になった時にいろいろな理由をつけて離婚をしようと思ってしまいます。相手が金遣いが荒い、家事やご飯の準備をしてくれない、夫婦の交わりを拒まれる、性格の不一致、さまざまな理由があります。2000年前の当時も結婚で苦労した方々は決して少なくなかったということが読み取れます。マタイ福音書19章をご覧になりますと、このイエス様の教えを改めて聞いた弟子たちが言いました。夫婦の間柄がそんなものなら、妻を迎えない方がマシです。当時も今も夫婦の仲が悪いということが頻発したということがここからわかります。弟子たちの正直な偽りのないコメントだったと思われます。それほど夫婦の関係というのは脆くて壊れやすいものです。私たちの教会に集う方々の中には、40年50年60年と結婚生活を続けてこられた方々があります。また長年連れ添った相手を最後まで見取られた方々もあります。そして今まさに難病にかかられた相手を支え続けて、ある意味壮絶な介護生活をも甘んじて受けて、主の命令に従っている方もあります。尊敬すべき方々だと思います。私自身も結婚をさせていただきましたけれども、 20年以上続けられた理由は別に自分が頑張ったからではありませんでした。ひとえにイエス様が助けてくださったから続いたというのが実情だと思います。怒り狂うあまりに、どうしてこの結婚が神様が結び合わせた結婚だと言えるのだろうかというふうに思ってしまったことも何度もあります。仕事がなくなって収入が途絶えてしまって途方に暮れそうになった時もあります。しかしその破れ口に立ってほころびを繕ってくださったのはいつもイエス様ご自身でした。私が誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。第二テモテ2章のこの御言葉が結婚を尊ぶための秘訣だと私には響いてきます。本日は結婚をめぐる忠実な関係づくりによってイエス様とますますお近づきになろうというお話です。イエス様は勧誘するなと教えられました。しかし私たちは心の中で勧誘の罪を犯してしまうことがあります。イエス様は浮気以外の理由で離婚するなと教えられました。しかし私たちは自分たちの力で結婚生活を続けることもなかなかできません。それなら私たち自身が誠実でなかったとしても常に真実であられるイエス様に助けを求める以外、御言葉を守る道はないのではないかと思います。自分の弱さととことん向き合う、そしてイエス様に助けを求める。主イエスの助けを得ることで忠実な人間関係、夫婦関係を築いていく。それによってイエス様との間合いを詰めて関係を深めて神様の働きを担わせていただくようになっていく。これが私たちに備えられた道ではないでしょうか。神の国の建設というのはすべて神様から出発し、神様の力によって保たれ、そして神様のご栄光に向かって働いていきます。栄光が神様に永遠にあるように祈ります。忠実な結婚の関係を築くために、また周りの方々の結婚を敬うために、いつもイエス様に助けを求める方々を神様が御国の建設のために用いてくださいます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。勧誘するなとイエス様が教えられましたが、それを守ることがどれほど大変なことでしょうか。私たちは白旗を当ててあげてあなたの助けを求めます。どうぞ助けてください。結婚生活が深まるほどに、また私たちが周りの方々の結婚を尊ぶほどに、私たちはイエス様との関係を深めることができます。イエス様との関係が深まると、あなたの働きを担えるものに変えられていきます。どうぞ私たちを用いてください。救いは信仰によりますけれども、御国の建設の力は行いによって与えられます。汚れた私たちの心を清め、どうぞあなたの御心にかなうように成熟させてください。そして私たちの体から出るあなたの輝きが、多くの方々にイエス様の素晴らしさが分かるように伝わり、それによって一人でも多くの方が罪を許され永遠の命を得ることができるように、どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。